テリーの住まい大好き。皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと中宮テローです。今日も住まいの情報と80年代の洋楽でお送りしたいと思います。10月も下旬になりました。朝晩やっぱ冷え込むんできましたね。そんなわけで先日うちの子供たち用に羽毛布団をネット通販で購入しました。といってもですね、かなり安いものを買ったんですけども、まあ、1万円弱のものでしたかね。まあ、それでも私たちが子供の頃に使っていたような重たい、綿の布団に比べればね、軽くて、結構あったかいんですけれども、まあ、所詮は価格相応という感じで羽毛の量がちょっと少ないようにも感じました。まあ、今回は子供用なので、まあ、これでいいかなとは思うんですが、私たち夫婦用に購入するのであればもうちょっとしっかりしたものにしたいなと思いましたね。さてこの羽毛布団ですけれども、値段も品質もピンキリの商品として有名です。私たちが今回買ったようなネット通販でよく売られている数千円のものから10万円超の、一流メーカー品のもの、さらに近所の公民館でゲリラ的に販売される100万円を超えるような布団、また数百万円の羽毛布団まで、実に様々な価格の羽毛布団が、市場では売られているようです。まあ、価格に関しましてはそれぞれのねご予算に応じていただくとしましても、せっかくなら性能の部分はやっぱり予備知識をある程度持っておいた方がよろしいかと思います。仮に安い商品であったとしても価格相応であると思えば、少なくともぼったくりだと、あるいは騙された、まあそんな風に後悔することだけは防げますよね。そこで今回はですね、羽毛布団の選び方というタイトルでお話ししたいと思いますので、よろしければ24分間お付き合いくださいませ。はい、アイリンキアラ聞いていただきました。今日は羽毛布団の選び方についてお話しいたします。まず羽毛布団とは何かという命題からお話します。水鳥から取れるものとしてダウンとフェザーがあるんですけど、このダウンの部分が羽毛、まあ、胸のところについている毛ですよね。でフェザーがまあ羽のことなんですけれども、このダウンが 50% 以上使われていれば羽毛布団と表示できることになっております。羽毛といいますのは水鳥の胸から腹部に、密生している、綿毛でして、放射線状のダウンボールを形成していますので、羽毛同士が決して重なり合うことがありません。まあ、それで空気の層を閉じ込めるんですね。主に掛け布団に使われております。ではこの中で性能を、示すような事柄を、今日はそうですね、5つ紹介いたします。まず1番目ですが、傘高。これ今日本の羽毛布団の方ではゴールドラベルというもので表記されてるんですけれども、この傘高がやっぱり一番大事ですね。傘高といいますのは、前処理をした羽毛 30g を内径 29cm、 高さ 50cm の円筒に自然落下させて入れていきます。次に 120g の円盤を乗せて2分後、そこから円盤の指標までの高さを傘高というんだそうです。結構ややこしいですね。この傘高が大きいものほど軽くて暖かい羽毛布団になります。 そして笠高の目安を知るものとしてゴールドラベルという企画があるんですね。まず下からいきましょうかね。笠高120ミリ以上がニューゴールドラベル、145ミリ以上になりますとエクセルゴールドラベルと。でその上がですね、笠高165ミリ以上になりますとロイヤルゴールドラベル、さらにその上ができました。笠高180ミリ以上になりますとプレミアムゴールドラベルと、まあ、こういう形で表示が必ずついているかと思います。笠高が大きくなりますほど、高級品になるんですが、笠高と布団としての完成品の重さとは実はあんまり関係はないんですね。つまりいい羽毛布団ほど軽いのにボリュームがあって当然暖かいと、まあ、そういう傾向があるわけです。私たちが買ったのはまあ子供用なんで、まあ、適当でいいかということで下から2番目のエクセルゴールドラベルのお布団にしましたけれども、まあ、これが私たち夫婦用に買うんだったら、もう最低でもロイヤルゴールドラベル、まあ、価格的にもし許せばプレミアムゴールドの方にしたいですね。次に2つ目の性能を表す指標としまして、ダウン何パーセントというのがあります。これ一つの目安としましては、ダウンが 90% 以上なのか、あるいはそれ以下なのか、まあ、これが、羽毛布団を買う時の目安になるかと思います。当然ながらダウンの量が多いほどあったかみが増しますので、最低でも 90% 以上にはしたいところですね。はい、ラクセ聞いていただきました。今日は羽毛布団の選び方というようなお話をしております。3つ目の、性能なんですけれども、グースあるいはダックなのか、同じ羽毛と名がついていてもグースというのはガチョウですね、あるいはダックというのはアヒル、グースとダックの2種類があります。でですね、どっちがいいんですかと言いますと、グースの方が高級とされています。この理由なんですが、寒い地方で育ったグースの方がダウンボールが大きくなって空気を取り込みやすいために、同じ重さでも笠高を増やしやすくできるんですね。そしてグースの場合は、必ずグースダウンの表示がありますので、何の表示もなくホワイトダウン 90%、などと表示されているのは間違いなくダックの方です。ただちょっと気になるのが、グースの輸入量と〇〇産グース何パーセントの羽毛布団として国内で流通している羽毛布団の総量の差があまりにも大きいので、ひょっとしたら実際のグースの使用量はかなり少ないかもしれません。ちょっと気になるところですね。4つ目の指標に行きます。即生地の素材ですね。羽毛布団の要は言うまでもなく、ダウンそのものなんですけれども、寝心地や耐久性に大きく影響するのが実は即生地の素材なんですね。いくら羽毛そのものが素晴らしくても、即生地が、まあ、要は包んでる生地がゴワゴワしていては使い心地も悪くなりますし、体にもフィットしないので暖かさも半減してしまうからなんですね。羽毛布団の良さである吸放湿性、手触り、耐久性を重視するのであれば、やはり綿 100% が、一番いいようです。さらに綿 100% の即生地の中で使われる糸の種類や織り方によっても価格が大きく変わっていきます。羽毛布団に使われることが多いのが、繊維の長さがね、長い綿ですね。長々綿というふうに呼ばれているようですが、同じ長々綿でも糸の番手によってしなやかさが変わってきます。糸の番手は数字が大きくなるほど、細くて柔らかくなっていきますね。 60番手よりも80番手の方が、柔らかくて高級とされております。それと側生地の織り方なんですが、サテン、ツイール、などがありますけれども、手触りの良さから、比較的多いなというのはサテンでしょうかね。それがツイール織りになりますと、サテンよりもさらに耐久性が、増すようです。ただしこのあたりもこだわるともうキリがないので、綿 100% のサテン織りで、使われている糸の番手をある程度、数字を上げていくのが選びやすいかもしれないですね。はい、シェルクロを聞いていただきました。今日は羽毛布団の選び方ということで、5つの性能指標のお話をしております。5つ目です。製造メーカーはどこかと、今まで取り上げられた指標で外観から判断できるのは、側生地ぐらいで、中に入ってる羽毛の産地などは全て作った製造メーカーにしか実際のところは分かりません。ですからいくら宣伝文句や表示が立派であっても、実際にその表示通りの羽毛が使われているかどうかは製造メーカーの信頼性とモラルにかかっているわけですね。そうなりますと、やはりちゃんとしたメーカーの中で、選ぶ方が間違いはないかもしれません。国内のメーカーで言いますと、東京西川あるいは大阪西川あたりが有名どころだそうですね。はい、以上簡単に羽毛布団の選び方をお話ししましたけれども、実は他にも結構あるんですよね。ですからもう本当に奥が深いのでびっくりしました。ただしですね、ちゃんとした羽毛布団であれば真冬でも羽毛布団1枚で十分に暖かく眠れます。ですからお手軽な湯たんぽで低温やけどを起こしたり、心臓に負担のかかる電気毛布のリスクを考えますと、少々高く思えても、やはりしっかりとした暖かい羽毛布団を買った方がはるかに安全で、しかも安上がりかもしれませんね。私たちが次に羽毛布団を購入するとしたら、確実にね、そんな1万円っていうわけにはいかないと思うんですけれども、そうですね、その時の、経済状況にもよって5万円から10万円の間で選ぶんでしょうか。いずれにせよダウンの傘高と、側生地の柔らかさだけはあまり妥協せずに、選びたいなと思っております。これから、布団を購入しようかな、買い替えようかなという方の参考になれば幸いです。はい、ありがとうございます。それではこの曲を聴きながらお別れになるかと思い、お別れにさせていただきます。今日も最後まで聴いていただきまして本当にありがとうございます。